特集4から7、一人で悩まず、ちょっと話してみませんか。生活自立相談窓口は、生活や仕事、住まい、健康など、暮らしに関する経済的な困りごとについて相談できる公的な窓口です。失業や収入の減少で、家賃や医療費の負担などに困っている方や、引きこもりやニートなどで、生活に不安を感じている方から困りごとをお伺いして、一人一人の状況に応じた支援計画を立てて、自立に向けた支援を行います。問い合わせ、福祉推進課、電話 962-8454、島本町社会福祉協議会、電話 962-5417。支援メニュー、自立支援、困りごとを整理し、自立に向けた支援計画を作成します。家計改善支援、家計状況を見える化し、生活再建を支援します。就労支援、就労に向けた取り組みから、就職後の定着まで支援します。引きこもり支援、引きこもり当事者や、そのご家族の相談をお受けします。不登校は、町教育センター、電話 962-4238 まで。就労準備支援。すぐに就労が困難な方に、日常生活の立て直しや、コミュニケーション能力の育成のための支援などを行います。住居確保給付金。仕事を失った人などが家賃を払えなくなったとき、一時的に家賃相当額を支援します。また、家賃が低廉な住宅への転居など、家計の改善に必要な転居費用の相当分を支援します。居住支援、住居を失った方に対し、宿泊場所や食事を一時的に提供します。相談方法、来所相談、対面でお話を伺います。事前にご連絡の上お越しください。電話相談、外出が難しい方。ファックス、メール相談。ご都合の良い方法でご利用ください。なお、相談は無料で秘密は守られます。写真があります。社協相談窓口の写真です。このような悩みを抱えていませんか？仕事のこと、仕事を辞めてから引きこもりに、どこに相談すれば、次の仕事が見つからない、どうしよう。お金のこと、負債の返済が厳しくなってきた。家計のやりくりがうまくいかない。生活のこと、家賃が高くて払えない。こちらにご相談ください。島本町社会福祉協議会生活自立相談窓口フリーダイヤル 0120-87-5417 電話 962-5417 ファックス 962-6325 メールアドレス info@shimasaykyo.or.jp 受付時間月曜日から金曜日9時から17時30分土曜日日曜日祝日を除く。支援の流れ、相談者と自立相談支援員が一緒に課題を整理、課題解決に向けた目標を立て、具体的なプランを一緒に作成。プランに沿って取り組み、一つずつ課題を解決。継続的な生活の安定、自立を目指す。写真があります。あなただけの支援プランを作成しますとある、自立相談支援員の写真と、触れ合いセンター入り口横の黄色い扉からお入りくださいとある、社協の写真です。寄り添ってサポートします。 面接対策、履歴書作成、ハローワークなど職業紹介事業者と一体的に支援、就職活動をサポート、職場見学の同行支援も行っています。家計表の作成、法律相談、債務整理、家計の立て直し方法をアドバイスします。各種窓口同行、手続き支援、税、国保、公共料金なども行っています。住居の相談、家賃負担の状況を確認し、住まいを維持するため、関係窓口への同行や手続き、住居確保に向けた支援も行っています。実際に行われた相談から解決までの事例集。仕事を失い、生活費が払えなくなる不安を抱えていたケース。40代男性、単身世帯。体調を崩して仕事を辞めた後、収入が途絶え、貯金を切り崩しながら生活していました。食費や光熱費の支払いが難しくなり、このままでは日々の生活を続けられないと強い不安を感じながらも、誰にも相談できずにいました。生活自立相談窓口では、まずこれまでの経緯や現在の気持ちを伺いました。その上で、家計改善支援として収入、支出、今後の見通しを一緒に整理しました。並行して体調面に配慮しながら就労相談を実施し、ハローワークへの同行支援を行いました。無理のない働き方を検討し、再就職が決定しました。生活が安定したことから支援は終結となりました。話を聞いてもらえたことで気持ちが整理できました。相談すること自体が大きな一歩でしたと振り返っておられます。借金の不安で眠れない日が続いていたケース。50代女性、夫と二人暮らし。夫の収入減少をきっかけに生活費が不足し、気づけば複数の借り入れを抱える状況となっていました。返済のことを考えると眠れない日が続きました。こんなことを相談していいのか迷いましたが、相談窓口へ連絡してみました。相談では、家計改善支援として家計表を一緒に作成し、借り入れ状況や返済額を整理しました。現状を見える化することで、今後の選択肢を確認しました。本人の意向を尊重し、法テラスなどの専門機関への相談に同行しました。責められると思っていましたが、そうではありませんでした。一緒に考えてもらえて心強いです、と話されており、現在も無理のない生活再建に向け、継続して支援を行っています。住まいを失う不安を感じた高齢夫婦のケース。70代、夫婦世帯。家賃の支払いが難しくなり、今の住まいで暮らし続けることに不安を感じていました。住まいの選択肢の整理や制度の確認を実施し、公営住宅の申し込みと住居確保給付金の申し込みを行いました。転居後も定期的な面談で状況を確認し、安心して新生活を送れるようになったので、支援を終結しました。外に出ることが怖かったが、通える場所ができたケース。30代男性、単身世帯。長期間引きこもり状態が続き、働く以前に外に出ることが怖いということを相談しました。面談を重ねながら、生活リズムや体調、これまでの経験について丁寧に確認しました。すぐに就労を目指すのではなく、生活の土台作りから支援を行いました。本人の希望により、就労継続支援 B 型事業所の見学に同行し、作業内容や通所ペースを一緒に確認しました。少しずつ通所が定着し、人と話すことに慣れてきましたとの声が聞かれるようになりました。日常生活が安定してきたことから支援を終結しました。現在も事業所に通い続けておられます。 フードドライブ・パントリー事業を実施しています。生活自立相談窓口では、経済的な理由などにより緊急的に食品の支援が必要な方に対して、地域の皆さんから寄せられた食品をお渡しするフードドライブ・パントリー事業を実施しています。フードドライブ・パントリー事業とはどんな役割？家庭で余っている食品の寄付を受け付け、さまざまな事情で食料を必要とされている方へ届ける取り組みです。食は生活の基本であり、命を支える大切な支援活動です。食品のご寄付にご協力ください。この取り組みは地域の皆さんからの食品のご寄付によって支えられています。ご家庭で使い切れない食品がありましたら、ぜひ社会福祉協議会まで持参ください。ご協力をよろしくお願いします。受付している食品、一例、お米、レトルト食品、缶詰、インスタント食品、飲料など常温保存が可能な食品に加え、社協窓口受付に限り、冷凍食品、チルド食品の受付も行っています。未開封で賞味期限内のもの、アルコール類は除きます。寄付受付場所、社会福祉協議会窓口、ファミリーマート島本高浜二丁目店、島本江川店。写真があります。ご寄付いただいた食品です。